それでは本日の聖書の箇所、第一ペテロの手紙2章4節から6節。第一ペテロの手紙2章4節から6節お読みいたします。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。以上の箇所から失望させられることがないと題して、広川先生にメッセージを取り継いでいただきましょう。
皆様おはようございます。おはようございます。ゴールデンウィークに入っていますが、いかがお過ごしでしょうか。普段と変わらずお仕事という方もいらっしゃると思います。気候の変化があり、暑い日もございますし、少し肌寒いという日もあります。どうぞ体調が守られ、良き時を過ごされますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたしましょう。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。5月の新緑の季節を迎えて、爽やかな日曜日の朝を迎えています。また、時はゴールデンウィークを迎えて、あちこち出かけて行かれる方々も大勢いらっしゃいます。その中で私たちは週の初めの日にこの主を礼拝するために集ってまいりました。お一人お一人のその信仰とそして歩みを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝を通して誠の神様に栄光が表されますように。また集われているお一人お一人の体、心、霊において健やかにしてくださるようにお願いをいたします。聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。どうぞお一人お一人に必要なメッセージが与えられますように。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただいた第一ペテロの手紙2章の4節から6節までです。4節にはこうあります。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神には選ばれた尊い生ける石です。この手紙のですね、この差出人ペテロ、彼がですね、慈しみ深い主イエス・キリストのもとに来なさいと勧めています。今から約2000年前、天におられた神の一人子イエス・キリストは、私たち人間と同じ肉体をお持ちになられて、この地上に来られました。そのイエス様は多くの人々にですね、神の国の福音を伝え、そして病気をしてお医者さんにもかかることができない、あるいはお医者さんにももう手の施しようがないから、もう勝手にしなさいということで見捨てられていたような人たち、また悪霊に疲れて苦しんでいる多くの人々を癒されていきました。ところが このような素晴らしい働きをするイエス様、そのイエス様に対して嫉妬する、妬みに駆られて、当時の宗教的な指導者、あるいはこの聖書のことについて非常に知識を持っていた律法学者たち、彼らはですね、民衆を煽動してイエスを十字架刑で殺してしまいました。イエス様はこのようにして人に捨てられていきました。しかし神様はイエス様を、死んだイエス・キリストを3日後に死者の中から復活させ、そしてイエス様は今も生きておられるお方です。神様はイエス様を愛されて、そして選ばれた尊い生ける石とされているとあります。このペテロのですね、手紙は信仰を持った、イエス・キリストを救い主として信じるという信仰を持ったがゆえに迫害を受けて、生活の場を追われ、そして希流者となり、さまざまな苦しみと悲しみの中にあるクリスチャンたちを力づけるために書かれているということを思い出していただきたいと思います。当時イエス・キリストを信じる人たちはその信仰の上に苦しみの中に置かれていました。その人たちの支え、心の支え、実際的な生活の支えとなっていたのは主イエス・キリストご自身でいらっしゃいました。今日のこの箇所で主イエス様は生ける石ですとあります。生ける石、想像するのが大変難しい表現だと思いますね。多分生きた石を見た人なんて一人もいらっしゃらないと思いますし、あったら大事だろうと思うんですね。まあしかし聖書はですね、イエス様を石に例えています。旧約聖書を見ていきますとですね、神様のことを石、あるいは岩に例えています。まあそれはこの自分がですね、敵に狙われた時に岩の陰に隠れて助かった、まさに神様はこの岩のようなお方だというふうに形容している、そういう聖書の箇所がたくさんありますけれども、人々はですね、イエス様を、あ、こんな人はいらない、私には必要ありません、間に合ってますということで捨てていきました。しかし神様にとってはイエス様という方は大切な存在でした。そしてこのイエス・キリストを救い主として信じるクリスチャンたち、この人たちは周りの人たちからですね、いろいろとあることないこと、悪口を言われたり、バカなことを信じているということで蔑まれたり、またひどい扱いを受けて迫害をされたりしていましたけれども、神様にとってはかけがえのない大切な存在でした。人々がキリスト教に対して、あるいはクリスチャンに対してですね、批判的な言葉を言ったり見下す態度を取ったとしても、イエス様を愛している人々には愛してくださる、あるいは決してどんなことがあっても見捨てたり見放すことのない神様がいらっしゃり、そして信じる者のうちには清い神の霊でいらっしゃる聖霊なる神様が住んでおられます。そして人々の 心ない言葉や態度に関係なく、私たちをふさわしい人格や品性を持つものへと作り変えてくださいます。6節にはですね、まあ、1節ちょっと飛ばしますけれども、6節で、見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがないと聖書に書かれていることが記されています。神様がエルサレムの神殿の基礎に大切な要石を据えていくというふうに書いてあるんですけれども、この要石、まあ、礎石っていうんでしょうかね、土台に据えられる石、これはいわゆる石というものではないわけですね。というのは、続く言葉にですね、この方、すなわち石ですよね、要石に信頼する者は決して失望させられることがないと書いてあります通りですね、ここで言う要石っていうのは、人格を持った方でイエス・キリストを指しています。イエスを信頼する者は決して失望させられることはないと約束をされています。五節に戻りまして、五節にはですね、あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますとあります。ここで言われている霊の家という表現は、神様の臨在する場所、神がいらっしゃる場所である神殿、あるいは宮というふうにも訳される言葉ですけれども、神殿を指す言葉なんですけれども、今日ですね、エルサレムに神殿はありません。で、またそれをですね、建てようという方もいらっしゃいません。私たちにとって霊の神殿、霊の家というのは何を意味しているかというと、それは当然神様がいらっしゃるところです。で、聖書の約束は何か、神がおられる場所はどこか、それはイエス・キリストを信じる人たちの集まりの中に神様はご臨在なさる、いらっしゃると記されています。そしてイエス様という方は神殿の礎、基礎となる要の石にあたると言われています。そしてイエス様を信じるあなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられていきますよと言われています。今の私たちにとって霊の家というのは、具体的にはイエス様を信じる人たちの集まりとしてのキリストの教会を指します。新シモン節教会で言えば、この教会に集まる主にある兄弟姉妹であり、そしてさらに世界に目を向ければ、この世界には大勢のイエス・キリストを信じる人たちのグループや群れがあります。それを指します。そこに神様がいらっしゃるんです。神の霊が臨在されるということです。そして私たちはその霊の家である 教会を立て上げていく一人一人であるということです。かつてエルサレムの神殿がありました。紀元後70年ですね、ローマ軍の軍隊によって、このエルサレムの町が崩壊をしていきますけれども、そこまではエルサレムの神殿はなんとか作って倒れてまた作ってという歴史がありますけれども、ありました、建物としてはあったんですけれども、それ以後エルサレムの神殿というのはないんですけれども、エルサレムに神殿があった時には神様を礼拝し、そして仕えていく祭司たちがいました。この人たちが一切の宗教行事礼拝を司る人たちでした。もちろん人々がですね、捧げ物をするといった時に祭司たちが動物や穀物の捧げ物を実際に捧げていくという働きをしていました。そしてこの聖書の箇所にはですね、聖なる祭司となります、あなた方自身も聖なる祭司となりますと書いてあります。私たちにとってはこのイエス・キリストを信じる人たちというのは、いろんなその仕事を持ち、いろんな立場にあります。背景も違います。決して祭司という仕事をしてきたというわけでもありません。けれども聖書はイエス・キリストを信じる人はすべて祭司という役割を与えられているんですよ、まあ、そのように教えています。ですから私はイエス様を信じていますという方は神様の宮で使える祭司という立場に、あるいはそういう役割を与えられているということです。ですからあなたは聖なる祭司ですかと言われた時にですね、いえいえ私はとんでもございません、そういう役割はできません、じゃなくてですね、いや確かにそうですと、そういうふうに私たちは自覚し、そしてそういう働きを担うことが求められているということです。では聖なる祭司となったとイエス様を信じる人はですね、一体何をすればいいのか、まあ、ここではですね、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げると書いてあります。かつての生贄っていうのは動物であり穀物なんです。人々が持ってきたですね。でも今日の私たちにとって教会行ったらですね、なんか牛さんとか羊さんがいてですね、まあ、それをなんか神様の前に捧げていくということは一切やりませんよね。でここのところでは霊の生贄とあります。ではこれ一体霊の生贄とは何か、新約聖書ヘブル人の手紙のですね13章にこうあります。私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆を称える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんかとあります。すなわちですね、霊の生贄というのは何かというと、私たちが神様を褒めたたえるということなんです。皆を神様の名前をたたえる唇の果実、唇ですか、私たちの口から発する言葉であり、あるいはもちろん話すことに不自由な方がいらっしゃいます。そういう方にとってはですね、いや言葉で神様にこう捧げ物をするって言ってもですね、できない相談ですよね。でもそういう人たちもまた心にある神様を褒めたたえたいという気持ち、 これを絶えず神様に捧げていくこと、それが聖なる祭司として神様に捧げていく、そういう役割責任を負っているということです。ですから私たちは礼拝の中でもちろん賛美を捧げています。賛美歌というのは神様を褒めたたえるという歌です。それも賛美であり神様を褒めたたえることですけれども、あるいは個人的に自分自身がですね、生活の中で神様に、あ、本当にこのことは感謝だな、あ、本当によくしていただいたなと思った時に、ラッキーでおしまいにするのではなくて、神様があなたは私に祝福を与えてくださっているわけですから、神様ありがとうございます、あなたの皆を褒めたたえますと、私たちは神様を褒めたたえる祈りを捧げていくこと、それができればいいわけですね。私たちは聖なる祭司としてそういうふうに生きていくように導かれているということです。あなたや私はイエス様を信じていらっしゃいますか？もし信じていらっしゃると言われるならば、あなたのうちには聖霊が住んでおられます。そして信じて集まるクリスチャンたちの群れ、教会、その中にも神の霊はご臨在なさり、そして神の宮、霊の家、霊の神殿となっています。私たちはそれを神様に捧げていく、そのようにあなたも私も召されています。そして祭司としてあなたの唇、そしてあなたの思いを通して神様を褒めたたえ感謝を捧げていきたいと思います。私たちの日常生活においてはですね、さまざまなことをしながら毎日生活をしてますけれども、自分自身がですね、こうあってほしい、これがそうあるべきだと思って願いが叶うという時もありますけれども、残念ながらですね、思い通りには進まないということも多々あろうかと思います。そしてうまくいくとですね、嬉しい、うまくいかないと、あ、がっかりというふうに肩を落としてしまうということもありますけれども、どちらにしてもですね、神様はあなたや私に災いをもたらしたい、あなたに意地悪をしたい、あなたをいじめたい、そう願っておられる計画は立てておられません。神様は絶えずあなたを祝福したいんです。いや、祝福してくださいます。そして平安を与えてくださるご計画を立てておられ、そして嬉しいことも悲しいことも落胆することであったとしても、必ずあなたにとって、ああ、あの経験はその時は辛かった、悲しかった、悔しかったけれども、あの経験は本当に良かった、そして神様を褒めたたえることができるようにしてくださいます。それが私たちの信仰です。私自身もですね、常に意識していることがあります。それは祈りにおいても神様を褒めたたえる、神の皆を賛美をするということです。たとえ私たちの行った悪、よろしくないことですね、あるいは神様を 悲しませてしまうような企てがあったとしても、まあ、その場合は自分がですね張本人という場合もありますし、いやいやいや自分はですねそれに巻き込まれてしまったということもあるかも分かりません。でもそれは災いではないんです。災いではなくて平安を与える良いことの計らいとしてください。それが聖書の約束です。人はいいことばかりをするわけではありません。私たちも同じです。常に良きことをしたいと思う時もあるんですけれども、ついですね羽目を外してしまうとか、構わないだろうか、これぐらいは大丈夫だろうと、まあ、心に隙が出てくる時があります。そうする時には良くないことをしてしまうということも残念ながらあるのがあなた私の現実の姿です。しかし聖書はたとえそれが人の悪巧み良くない企てであったとしても、神様は必ずそれを良きことの計らいにしてくださる。それが聖書のお約束です。このことはですね、いろんな間違いや失敗をしてしまう私自身にとってもですね、大変大きな励ましの言葉です。神様の皆を褒めたたえるとき、そこに神様がいてくださいます。そして神様との交わりが成立していきます。教会の土台であり、教会の頭であるイエス様に、私たちは信頼をしてまいりましょう。イエス・キリストは決してあなたや私を失望させるようなことはなさいません。それが約束です。どんなところに置かれたとしても大丈夫なんです。安心して大丈夫なんです。キリストにある、キリストの体である教会の一員として、それぞれに与えられた役割や使命というものがあります。いや私はそんなね大した能力もなければね力もないとお思いになってらっしゃるかも分かりません。しかしあなたでなければ決して成し得ることができない役割が必ずあります。いや他の人でもできるでしょ、変わっていただいたら。いいえ、あなた以外に最善にできることの方は他にいないんです。それがあなたが生かされている使命であり役割なんです。神様を褒めたたえて感謝を捧げて歩むとき、その使命、あなたならではの役割使命を果たしていくことができます。今週も日々イエス様に信頼して期待をしてまいりましょう。その歩みが守られますよう。お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を褒めたたえます。私たちを愛し慈しんでくださる主イエスキリストがいらっしゃることを心から感謝いたします。主に信頼する者は決して失望させられることがないとのお約束を心から感謝いたします。どうぞ主のそのお約束を信頼して与えられた自分の役割や仕事を全うして、キリストに貢献し、また兄弟姉妹のために歩むことができるように導いてください。そして私たちを愛し命を捧げてくださったイエス・キリストを褒めたたえて歩むことができるように導いてください。主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。